Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、命の引き継ぎについてお話しいたします。今日は人生会議の日だそうです。人生会議とは、もしもの時のためにあなたや家族の誰かが望む医療やケアについて前もって考え、家族などや医療、ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取り組みのことだそうです。厚生労働省では11月30日の今日、いい看取り、看取られを人生会議の日とし、人生最終段階における医療、ケアについて考える日として、今日啓発を行っています。ある施設の方に聞いた話です。98歳の認知症の男性がおられました。妻は20年前に亡くなり、この男性には娘さんがおられたそうです。ある時、98歳の男性は食事が喉を通らなくなり、衰弱されていったそうです。娘さんにすぐ連絡すると、父の検査をしてくださいとおっしゃったそうです。施設の医師は、もう老いが原因であるから食欲がないのはこれ自然なことなんですよと言ったんですが、娘さんは納得できず、大きな病院で詳しい検査を希望したいんです。お願いしますとおっしゃったそうです。そこで詳しい検査をするために病院に連れて行き受診をしたそうです。しかしこれといって悪いところは見つからず、医師は100歳近いので加齢が原因でしょうと判断されました。それでも娘は治療したら治ると一点張りだったそうです。そのことを当の父に、治療を続けたいですかと確認したら無反応だったそうです。すると施設の方は娘さんに、認知症になる前に本人は延命治療の希望があったかないか、それを確認しましたかと聞きました。すると娘さんは、父とはそんな話は一度もしたことありませんとおっしゃったそうです。しかしこの98歳の男性をよく知る民生委員の方は、何々さんは病院嫌いでね、自分が死ぬときは自然に死にたいっておっしゃってましたよとおっしゃったそうです。しかし娘さんは、私にはそんなこと一回も言ってませんと反発されたそうです。もちろんご本人にも確認しますが、それについての反応はなかったそうです。どうしても病院で治療を希望する娘さんがあまりにも検査治療をこだわるので、細い体に点滴を入れ、1週間集中治療室に入られたんですが、その後お浄土に帰られたそうです。お葬式の時、娘さんは、100歳まで頑張ると思ったのに、こんなことであれば父を早く退院させて家でゆっくりお話ししたかったと涙されたそうです。まさしく今日のテーマ、お互いに生きている時に終末医療について家族の間でお話をしていくことは大切なんですね。とは言っても、いざ自分が病気になったり、また家族の誰かが余命宣告されたとき、延命治療はせず自然に任せるって言えるでしょうか。この河村妙慶も、何かあったときにはもう自然に任せますと本当に言えるのかを今考えています。いざそういう状況の中に置かれると、自分が絶対にこれだと決めていたことが ひっくり返されることだってあるんですよね。ここで皆さんにぜひ知っていただきたいのは、お釈迦様が私たちに教えてくださったのは、思い通りにならないのが老いる、病、死、老病死なんだと教えてくださいました。そしてその教えを受けた親鸞聖人は、縁によってどのような状況にもなるんだとおっしゃったんです。お釈迦様がおっしゃった四苦八苦の四つの苦しみの苦とは、思い通りにならないという意味が込まれているんです。先ほど衰弱していたお父さんに延命治療を求めた娘さんは、その苦を思い通りにしようとしている部分もあったのかもしれません。娘としてこうしたい、いやいや父にはこうなってほしいという思いです。その気持ちはもう痛いほどわかります。しかし、いよいよお父様の人生を終えようとしているその姿に出会うことも大切なんですよ。終わりに活動と書いて終活と今話題になっています。財産の相続を生きている時からしていく、遺産を残していく、生きている時からこうしてほしいと希望を残していく、これはとっても大切なことなんですが、しかし仏様の目をいただくと、また私たち僧侶は終活だけにこだわる必要はないといつも仏教の学習会で話し合ってるんです。どういうことかというと、亡くなった後にまでも自分の思いを押し付けるのはエゴイズムにもなるということなんです。リスナー様の中には、ちゃんと自分の思いを残さないと迷惑かけるでしょっておっしゃる方もいると思います。おっしゃる通りです。しかし、その迷惑って何でしょうか。私たちは一切迷惑をかけずに生きて死ぬことができるんでしょうか。そうではありません。迷惑をかけているのです。すべて自分で自分の後始末をしてしまうと、残された家族は何を引き受けていけばいいんでしょうか。確かに自分が死んだ後のことを考えると不安だらけですよね。しかし、あまりにも、あとどうなる、あとあとばかりを考えて、今、大切なお話ができなくなっていくんです。私事なんですが、私の実の母は17年前にお浄土に帰りました。あとわずかな命と分かった時に、九州の病院には入院せずに京都の病院へ入院したんです。それは主治医の判断でした。妙慶さんの住んでる京都でゆっくりお母さんのお見舞いをしなさい、そしてお話ししなさいと。母は京都で4年間大学生活をしていた思い出の地でもあります。私お寺から毎日のようにお見舞いに行ったものです。その時、私は初めて講談社から心の荷物を下ろす108の知恵を出版した時でもあったんです。病室でその本を母に見せた時、そうか、お前が本を出すとはなぁと涙ぐんでおられました。そして私の顔を見ながら、今だから言うけど、お前を産んでよかった。実はな、私は妊娠した時、お前を堕胎する予定だったんよ。いよいよ手術の時に病院に行くと、担当医が目の前でお腹が痛いって言い出して、うずくまって手術が延期になった。その延期になった日に、私は学校の行事で、まあ母は教師をしてたんですが、学校の行事で病院には行けなくなり、気がついたら 臨月を迎えていた。仕方ないから産んだんだけど、今思えばお前を産んでよかったと言われました。それから数ヶ月後に母はお浄土に帰りました。私は母の手を握り、命の引き継ぎをさせていただいたと思っています。皆さん、どんなことでもいい、どうかご家族と、お一人様の方はお友達とお仲間と、一人でもいいから今の気持ちを話し合っていきませんか。あとは阿弥陀様に安心してお任せしたらいいんですよ。今日は命の引き継ぎについてお話ししました。